秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
教会家族としての一つの私たちはコアバリューと言えばいいでしょうか、基本的価値観と言えばいいですか。それは、愛することですね、神様を愛する、そして隣人を愛する、特に兄弟姉妹、キリストにある兄弟姉妹を愛する、それが私たちの秋川バプテスト教会としての基本的基本価値観と言えばいいのですかね、コアバリューと言えばいいでしょうか。神様を愛する、つまり自分が人生の中で神様のことを知り、神様と共に歩み、そして神様に愛を示す、それは信頼しながら主に従うことですね。そして兄弟姉妹、隣人を愛するのはイエス様が私を愛したように隣人、特に兄弟姉妹を愛するべきだということですね。まさにこれが私たちが今まで学んできた第一コリントの8章ではないでしょうか。つまり私たちの人生の中でクリスチャンとしてキリストにあるものとしての自由があるにもかかわらず、その自由を自分の自由を優先にしないで、もしその自由を見てしまってつまずいてしまう兄弟姉妹がいれば、自分の自由を置いといて兄弟姉妹のところの兄弟姉妹がその自由でつまずくよりも、自分がそれを置いてその兄弟姉妹が霊的に成長するために、イエス様との歩みが強まるためにそれを置いておくことではないでしょうか。この第一コリントの面白いことは、第一コリントの今度の9章と10章もそのテーマで流れ続くのです。で、9章と10章の不思議なのは、パウロは自分のもの、自分の自由、自分にキリストにある権利を譲ることによってどのように兄弟姉妹を愛せるかという内容なのですね。権利を、自分の自由を譲るか譲らないかによってどのような結果が出るのか。第一コリントの9章では私たちは自分の自由を兄弟姉妹の成長のために譲ることによって、その兄弟姉妹にどのような影響があるのか、どのように兄弟姉妹にの結果が出るのか、パウロはこの9章では彼のパウロ自身の人生の、を例のして例として使うのですね。で、第一コリント10章、次の章では今度はその自分にある自由、キリストにある自由は、それを譲るか譲らないかによって自分自身にどのような影響があるのかを見ることができるのです。これはイスラエルの民の人生生活を見てどのように自分自身にも影響あるのかが見ることができるのです。今週それを学んで、ああなるほど、あこういうふうにつながってるんだ、ああすごいなと思うばかりでしたが、面白いことに今週この箇所を読む中であるフレーズがもうたびたび心の中に響いてたんですね。英語で響いてたんですけれど たまにスペイン語が出たから、なんちゃって冗談冗談、英語であるフレーズが常に出てきたんです。 でそれをちょっと学ぶ途中でもうちょっとこれちょっと深く見た方がいいかなと思ったら、そのフレーズがどこまで第一コリント8章、そして後で9章10章、どこまで深い意味があるかを読んだらびっくりしたんです。そのフレーズは何でしょうピリピの2章に出てくるフレーズです。で、今日来週そして再来週のイースター、 このフレーズから出てきた真理を内容にしていきたいと思います。そのフレーズはピリピの2章で、どのようにこのフレーズは第一コリント8章とかに関連しているのかをちょっと説明した方がいいと思います。なのでピリピの2章の3節にパウロは、このコリントに書いた手紙、コリントの教会に書いた手紙と似たようにピリピの教会にも手紙を書いたんですね。そしてピリピに手紙を書いた時に3節にすごくある部分ではある点ではちょっと似ていることを進めたのですね、それぞれの教会に。で、ピリピの2章の3節にこのように書いてあります。 Verse 3、 ピリピの2章の3節、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。パウロはピリピの教会に書いたのは、皆さん自分のことをそんなに高ぶらないでいてください。自己中心的な考えているよりも、互いの兄弟姉妹、隣のいる兄弟姉妹のことをもっと高く考えた方がいいですよ。自分より優れたものと思いなさい。コリントの手紙では、自分の自由、自分の権利を優先して生きるよりも、その権利を置いといて兄弟姉妹を優先にすることは大切ですよって、すごくちょっと似てるんですね。4節は続けてこう書いてあります。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。その関連見えますか？コリントの教会では、あなたたちは自分の自由を優先にするのではなく、あなたの兄弟姉妹のキリストとの歩みを優先にしましょう。ピリピの教会では、自分のことを考えるばかりではなく、他の人のことも顧みていきましょう。自分フォーカスではなく、兄弟姉妹フォーカスで歩んでいきましょう、という内容でしたね。そして、その次の聖句では、僕の考えの中で今週も繰り返して繰り返して出たフレーズですね。5節。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストイエスのうちにある思いをあなた方の間でも抱きなさい。まさにこれがパウロがピリピの教会、そしてコリントの教会家族に伝えようとしていたことではないでしょうか。イエス様があなたのためにこのように思ったように、皆さんも互いにその同じ思いで互いに愛を示したらどうですか、という内容なのですね。つまりパウロは私たちに、教会コリントピリピだけではなく、私たちも自分の兄弟姉妹に対しての愛をこういうふうに示せるんじゃないですか。それはどういうふうに示せばいいのかを見るのであれば、イエス様ご自身を見て、イエス様ご自身から習いましょう。イエス様のうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。これが面白いのは、私たちは聖書の中でよくこのように愛しましょうとか、こういうふうに愛したらどうではないでしょうかとか、こういうふうに愛することは大切ですよっていろんな場面で見ることができますよね。聖書の中にある私たちの命令とか、掟、こういうふうに愛する、ああいうふうに愛する。でも、ただこういうふうにするっていうふうに、こういうふうに愛を示す理由でそれは書かれているだけではなく、同時に私たちはこういうふうに愛するのは、イエス様がこの同じように私たちを愛したからですということを思い出させることかもしれませんね。つまり、私たちは自分をへりくだって 他の人を自分より大切に思うのは、それを愛、このように愛することは、イエス様がご自分をへり下って私たちのために自分イエス様ご自身より私たちを優先にしたからではないでしょうか。コリントの手紙の8章の中で、私たちにあるその権利、そのやってある自由、その自由を手放すのは私たちの兄弟姉妹に愛を示すからではないでしょうか。まさにイエス様がそのようにイエス様の持つべき権利を手放して私たちを愛してくれたからではないでしょうか。つまり聖書の命令はただ私たちに愛を示す方法だけではなく、私たちはすでに愛されている方法を思い出させるためです。素晴らしいですよね。なのでパウロはキリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間で抱きなさいというのは実際どういうことを示しているのでしょうか。ピリピの2章の今度次の聖句を見ると、それが私たちがよりはっきり見ることができるのですね。 Go to verse 6. 6節をちょっと見ていきたいと思います。6節と7節にイエス様がここまで私たちのためにしてくださったことが見えるのですね。どういうことでしょうか。6節、キリストは神の見姿であられるのに、ちょっとタイム、この見姿というフレーズってすごく面白い言葉です。イエス様の見姿っていうのを、イエス様の姿って考えるとき、どういうことを考えますか。イエス様のことを今考えてみてください。想像してみると、多くの場合は、まあ、皆さんはそうかどうかわかりませんけれど、イエス様のことを思い出すと、どんなイメージが出るかというと、イエス様の人としての姿が出るかな。つまり、イエス様が、弟子たちと一緒に歩いたり、群衆を教えたり、なんかペテロの船でなんかこうやって立ってこうやって教えてる、そういう感じかも分かんないけれど、あるいは奇跡をね起こしたり、十字架の上にかかったり復活する、イエス様の人としての姿がよく想像の中に浮かぶかもしれません。面白いのはそれだけではイエス様の姿を完全に表すのではないです。つまり私たちはイエス様の姿をよりよく理解するのには、この世での生活のイエス様だけではなく、この世にいる前のイエス様の姿も理解して覚える必要があるのですね。でここでキリストは神の見姿であられるって書いてあります。神の見姿、この姿、見姿という言葉がすごく面白い言葉なんです。私たちは姿という言葉を考えると、形とかこのような姿、こういうふうに見えるとか、このような形をする、こういう風景で見るという言葉を考えますよね。姿として。そのように見えると言えばいいのかな。そのように表す、その姿。もともとの言葉では、その言葉は一番よく聖書の中で使われている言葉です。スケマという、ギリシャの言葉ですね。スケマという言葉、その姿、その見える、その状況を一番よく見せかけると言えばいいのでしょうか。もう一つの姿という言葉、姿と訳される言葉が聖書に出てくるのです。モルフェという言葉。スケマは人の見えるような言葉であれば、モルフェはちょっと違うんです。聖書に3回しか出てこない言葉なのです。モルフェの違いはその本心そのものというふうに考えてもいいかもしれませんね。つまりそのものは実際にどのようなものであるか、その存在の本質は何であるのかを示す特別な言葉なのです。でこの本質の、その存在の本質を示すというのはモルフェ、このキリストは神の見姿であられるというのはスケマという言葉ではなくモルフェという言葉です。聖書に3回しか出ない、ここが一つのところです。 キリストの本、キリスト、神様の、神様の存在の本質そのものがイエス様にあるんです。つまり、イエス様は正真正銘神様ですと言えばいいのかな？イエスは神様ですということを示しているのです。これをちょっと分かりやすく説明するのには僕を使ってみたいと思います。スティーブは神様ですとか何ともそういうことは絶対言わないです。スティーブは人間です。ね。僕のモルフェと言えばいいでしょうか。本質の存在、存在の本質というのはスティーブとしての人間ですね。これが僕のモルフェと考えてください。スティーブという人間。スケマの場合は僕は今までの人生の中でいろんな形をとってきました。お母さんのお腹の中にいる赤、あの赤ちゃん。誰も見えない。神様しか見えないその存在。スケマ、赤ちゃんとしての形をしたスティーブの人間、モルフェでした。いずれ私は生まれて赤ちゃんになってね、可愛かったでしょうね。まあ、どうか、それはどうかわかんないですけれど、スティーブとしての赤ちゃんの外側の形、見方、スケマが変わりましたね。みんなが見て、ああ、可愛い赤ちゃん。でもまだその赤ちゃんは、スティーブとしてという人間のモルフェでした。いずれ大きくなって成長して、中学生、高校生になって、形がだんだんと変わってきましたね。その外側のみんなが僕を見た形が変わったにも変わったんですけれど、その中のスティーブという人間はそのままでした。だんだん大人になって、違う面で大きくなってきている僕ですね。そのスティーブという人間は変わらないんです。モルフェ。本質そのものは変わってないんです。いずれ、遠い遥かの未来に、私は、おじいさんになるかもしれない。年寄りになるね。今、まあ、遥かの、未来の話だといいですけれど。自分の外側の姿が変わっていても、スケマが変わっていても、モルフェ、その姿、本心は、スティーブという人間です。その違い分かりますか？イエス様、キリストは神の御姿であられる。神の本心そのものと考えてもいいと思います。そのことを表しているのですね。イエス様は神そのものである。では、イエス様に対してのスケマっていうふうにどのように説明すればいいのでしょうか。特に神様の見姿として、私たちは神様はどのようにその本心を私たちに示すのでしょうか。イエス様の神様としてのモルフェではなく、スケマはどのように見えるかというと、もしかしたらこのように言えるかもしれません。これは聖書に別にスケマはこういう意味ですって書いてないですけれど、考えてみればこれに似てるかなって思うかもしれませんけれど、例えば、イエス様の栄光。イエス様の栄光、偉大な栄光、主の主、王の王、その偉大な栄光の周りにいる、人物はどうするのですか？主の前に膝をかがめる。天使は主を直接見ることとかしない。もう主に栄光、賛美と誉れと礼拝をするばかりですね。イエス様の偉大な栄光、そのイエス様の本質を示す、神としての本質を示すようなことではないでしょうか。あるいは神様の、イエス様の偉大な神としての力、知恵、知識。神様、イエス様にはできないことは何一つない。イエス様が知れないことは知らないことは何一つもない。イエス様は居場所に入れないところはどこにもない。無限な力、知識、存在を持っておられるお方。そのように神様は自分の神としてのモルフェ、姿を私たちが見えるように示すのではないでしょうか。イエス様の神としての権威、主の主、王の王、イエス様が一つの言葉で必ずそれを聞き従うしかない、王様すべてを支配するお方の権威、 権力でいいのかな、権威でいいのかな、イエス様が言うことは必ず従う。悪魔さえイエス様の言うことを聞く。イエス様がサタンに下がれサテンと言ったら、いやまだここにいたいってイエスサタンは言いましたか、いえ言いませんでしたね、行きましたね。イエス様は権利、その権利、その支配の権力を持っておられる。イエス様は全ての創造主として、全てのものはイエス様のものでおられますね。イエス様は万物の創造主、そしてそれを創造されたものとして、全てのものはイエス様のものである。そのようにと、いろんな方法でイエス様の神の本質が私たちが見えるように、そのスケマを表せることが、見えることができるので、これがイエス様なのです。で、6節、キリストは神の御姿、神のモルフェであられるのに、これがすごいんです、神としてのあり方を捨てられないとは考えず。 OK、 タイム、ここでちょっと考えていきましょう。神としてのあり方を手に入れるっていうふうに書いてないですよね。捨てる、つまりもうイエス様のものなんです。もうこれは完全に前からずっとこれは、この神としてのあり方はイエス様のものであるので、捨てるには、持ってないと捨てられないですよね。そのあり方を捨てられないとは考えず、イエス様は永遠の昔から永遠の後まで常に神様とのあり方を自分のものとしているのですね。そのためにイエス様はよくそれを、そのヒントを出しましたよね。イエス様が、例えば、ヨハネの10章、ヨハネの10章の30節、John 10:30、ヨハネ10章の3節に、30節にこう書いてあります。私と父は一つです。イエス様がこの言った理由は、人を救うために、イエス、人が救われるときにイエス様の手に入る。イエス様は彼らをぎっしり握って、誰もイエス様の手から奪い取ることができない。そして次の聖句では、神様、イエス様を救われる、信じて救われる、イエス様に救われるときにはイエス様の手に入るだけではなく、天のお父様の手にも入る。そして誰も天のお父様の手から取り出すことはできないと言ってるんですね。イエス様の手に入って、天のお父様の手に入っていて、そしてこの場面で私たちの救い、イエス様は私と父は一つです。神様と一緒です。もう一つ面白い箇所、ヨハネの14章、 John 14:8 節、ピリポはイエスに言った。今までピリポの弟子たちに天のお父様の話をしていて、ピリポは、ああイエス様、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。ピリポはね、もう天のイエス様が天のお父様について話しているのを見て、もう天のお父様みたい、イエス様どうか見させてくださいと言った。イエス様の答えは、9節を見るとこう書いてあるんです。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、私を知らないのですか、私を知らないのですか。続けてみると、 Go to the, hit the down button. 私を見た人は父を見たのです。どうしてあなた方は私たちに父を見させてくださいというのですか。イエス様が言ってるのは、父を見たければ私を見なさい、同じです。父と私は一つなんです。その天のお父様の権力、神様との、神様の本質を持っているイエス様です。7節、ピリピの2章の7節を見ると、不思議なことが書いてあるのです。このご自分の神としてのモルフェ、本質そのもの、存在の本質を、そのモルフェを表すさまざまな 方法スケマを通している。そのモルヘの示すスケマをイエス様は手放したんです。 Go to verse 7。 ご自分を go to verse 7 is good。 ご自分を虚しくして、空っぽにした、虚しくして、しもべの姿を取り。ここの自分を虚しくしてっていうのはどういうことなんでしょうか。ご自分の存在、神としての存在、モルフはずっとそのままのモルフです。イエス様は完全に神様でありますか。神様のことを表す、人々に示し出す、そのスケマといえばいいのでしょうか。それを手放したのです。考えてみましょう、どういうことなのか。つまり、無にした、自分を空っぽにした。つまり例えば栄光、イエス様の天使の前での栄光を手放したり、イエス様の権利、主の主というのを一時期の間それを使わなかった、イエス様の偉大な力とか、イエス様の創造主としての全てのものの所有者としての権利とか、そのような様々な権利を置いといたんです。これはどういうふうに見えるのですか。聖書の中でいろんなことが見えるのです。例えば主の栄光、栄光のことを考えてみましょう。王の王、その膝で膝をかがめない人は誰もいない。王の王がその栄光を置いといてこの世に来たのです。この世でイエス様は主の主であることは、何人かはそのちょっとしたチラッと見せかけた時があるんですけれど、例えばペテロとヤコブとヨハネが山の上にいた時にイエス様がちょっと面白いものを見せてあげようかとか、そういう感じ、そこまでやったかどうかわからないけれど、ご自分の栄光を見せたときにペテロとヤコブとヨハネの反応は、わー、もう神様みたいな、そんな感じでしたね。たまにイエス様がご自分の奇跡を見せるときに、その奇跡を見る人は、あ、これは王様だ、これは神様だっていうのが分かっていた、メシアだっていうのが分かっていた人が多くいたのですね。しかしほとんどの人々はイエスを見たときにどういうふうに反応したのですか。聖書では多くの人はイエス様を蔑まれ、人々からのけものにされた。つまりイエス様を王の王として、主の主として王座にかけてイエス様を崇めてイエス様を礼拝するよりも十字架にかける方がいいという思いが多かったです。世界の王、万物の王であられるのに、その存在、そのモルフェを見なかった人ばかりでした。イエス様の無限の力、無限の知恵、知識、存在をも、そういう感じでしたね。イエス様の栄光と同じように、たまに周りイエス様に親しい人はたまにそのイエス様の無限な力、偉大な力をちらっと見たことがあった時もあったと思います。イエス様が奇跡を起こす中で、あるいはイエス様が周りの人々の心を知ったというふうに聖書が書いてありますね。その偉大な神様しか知らないようなことを知った時とか、ナタナエルでしたっけ、ナタナエルがイチジクの木の下にいた時にイエス様が言ったのは、あなたがイチジクの木の下の時にあなたを見ましたよって言った時、ご自分の無限な力と知識と存在をちょびっと見せる時があったかもしれませんけれど、それを、その偉大な力を控えたのですね。人を助ける時にしか使わない、人の病気とか人の助けるため、死から癒す時、生き返らせる時、そのような時にしか奇跡を起こさない。そしてイエス様の弟子の 信仰を強めるためにしか使わないイエス様の力でした。イエス様の富を考えてください。イエス様は自分を虚しくするときにイエス様の富を完全に手放したのではないでしょうか。すべての創造主としてすべてのものがイエス様のものにもかかわらず、この地上にいたときの持っていたものは背中の衣服ぐらいだけでしたですね。そして十字架にかけられたときにそれも取られてしまったイエス様です。聖書を見るとある不思議なことが見ることができるんです。イエス様は常に何かを借りなければいけない状況がよくあったんですね。イエス様はいつも何かを貸していい、何かを借りていいとか、よくその状況に直面してるんですね。生まれる時馬小屋を借りなければいけませんでした。海を渡るとき、あるいは説教をするとき、ペテロの船を借りなければいけませんでした。たまにこれ面白いなと思います。自分の税金を払うために魚からお金を借りなければいけなかったストーリーもありますよね。イエス様は十字架に行くときにロバを借りる必要があったのですね。最後の晩餐、安息日の安息日でいるかな、パスオーバー、過ぎ越しの祭りのその食事を、最後の食事をするときに部屋を借りる必要があったのです。葬られるために墓を借りる必要があったイエス様です。すべてを持っているお方がこのように身を虚しくしたのです。自分の持ち物を捨てて自分が創造したものを借りる存在として、モルフェ、神、スケマ、すべての所有者を置いといて私たちのところに来てくださいました。主としての権利、主が人に命じるはずのお方です。しかし主がへり下ってその命令を受ける者として来てくださったのです。従う者として、ヨハネの6章38節、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。すべての主であるお方が、何も言うことを聞かなくてもいいお方が、今度そのへり下って従うしもべとしての役を取ったのです。これもイエス様は主としての権利を譲って何になったのですか。7節の Go to Ephesians 7, the perfect. 7節のご自分を虚しくして何を、しもべの姿を取り、この姿も同じモルフェなんです。3回出る聖書の中で、3回出る箇所の中でこれが2回目です。つまりイエス様の本心そのものはしもべとしての本質を、本心そのものを受け取ったのです。それが人間として私たちのようになったのです。真の神が真の人間にも、真言の人間をも身につけたのです。私たちの存在を、神としているイエス様が人間のしもべとしての存在をも、その本質をも受けたのです。イエス様は私たちの同じ肉、同じ血を身につけたのです。私たちが感じる悲しみや涙をイエス様は感じるのです。イエス様が、betrayed、裏切られた痛み、苦しみ、あるいは見捨てられた苦しみ、その悲しみをイエス様が自分で感じてくださったのです。イエス様が涙を流し、私たちのように涙を流し、私たちが嘆くようにイエス様が嘆いたのです。 イエス様は神様として、神様のモルフェとして罪は犯しませんが、犯しませんでしたが、人間のモルフとして、 その誘惑の誘惑を通り抜かなければなりませんでした。誘惑を経験しなければなりませんでした。イエス様はHunger、飢えること、喉が渇くこと、血を流すこと、痛みを感じること、苦しむこと、そして死さえ身につけてくださったのです。神が人となる、完全に真の神が真の人間になる。なぜ無限の神イエス様はこのようなことをするのでしょうか。ここまで、私たちがいるところまでイエス様が天を離れて身を虚しくしてここまで来るのでしょうか。一つの言葉です。愛、愛です。神様が、イエス様が自分が創造したものを愛しているから、その創造したもの、私たちのところに来てくださったのです。ちょうど私たちはイエス様の偉大な神としてのモルフェ姿を、いろんなスケマを通して、力とか栄光とか権利とか所有とかに見ることができると、同じようにイエス様の偉大な神のモルフェ、その存在を限りない愛を通しても見ることができないのでしょうか。イエス様の愛によって、ああ、イエス様がこの偉大な栄光があるとともに、イエス様はこれまでの愛があるとは、なんとすごいことでしょうか。しかもその愛は私に向いているのです。無限の愛が、王の考えられない、自分が想像できるのにもはるかに超えている、すべてを創造されたお方、すべての権利がある方、すべての所有を持っているお方、主の主、王の王が、それを全部捨てて僕のところに来てくれる、あなたのところに来てくれる、そのような愛は神様しか持てないような愛です。それを全部手放して私たちのところに来て、私たちの姿を身につけて、私たちが歩む道を歩いてくださる主です。そのことを理解した上で、キリストイエスのうちにおられるこの思いを、この思いをあなた方の間で抱きなさい。すごいですよね。こういう意味なんですよね。互いに愛し合うって、イエスが愛したように、私たちを愛したように、私たちは互いに愛し合う。イエス様がどこまで離れて、どこまで手放したことによって、私たちのところに来てくださったように、私たちの自分の自由、自分の権利、その小さなものを一時的に置いといて、私たちの兄弟姉妹が歩んでいる範囲のイエス様との歩みに自分も入れますよね。ここまで来たイエス様がいるのであれば、僕のためにそこまで来てくれたのであれば、僕はこういうようなものを少し置いといて、兄弟姉妹のところに、 その成長のためにイエス様との偉大なイエス様がそこまで来てくれれば僕もそこまではいけるでしょう。そういうことなんです。キリストの思いが僕の思いになるように、僕がイエス様の思いを自分の思いの中で抱くことができるように、それが私たちに示されていることではないでしょうか。イエス様はここまで来てくれたのです。来週イエス様はこれ以上ただ私たちのところに来てくれただけではなく、私たちの死を身につけてくれた。そしてその次の週、復活を通しても私たちのためにその復活はどれほど偉大なものであるのかをも考えていきます。今日は天を離れてイエス様はご自分を無にしてくれて、虚しくしてくれて、私たちのところに来てくれた。なので私たちも愛されているその全く同じように、へりくだって自分のものをしばらくの間置いといて、その権利があるかもしれません、自由があるかもしれませんが、置いといて兄弟姉妹のいる場所に自分をも置いて、彼らと共に、そのいる場所で共にイエス様の後についていきましょう。お祈りしましょう。お父様、ワオワオ、ああイエス様、あなた様がそこまでこのような私たちを愛してくださってありがとうございます。ありがとうしか言えません。もう感謝の気持ちでいっぱいです。どうか私たちがあなた様が私たちの権利を譲る状況に置いたときに、自分のことを考えないで、本当に私たちはあなた様がしてくださったことを、私たちも同じようなことができる、そういうふうに私たちが理解するように、そしてそれに従うように助けてください。それによって私たちは自分の内にあるお方、私たちのモルフェがキリストにあって神の子となった。なんと素晴らしいことでしょう。それがどういうふうに周りの人に見せるのか。そのスケマは互いに愛し合う、互いに愛し合う、そのように助けてください。イエス様の素晴らしい御名によって感謝します。このことをお祈りします。アーメン。